皆さんこんにちは。この番組入り物通信簿は身近な入りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信。本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん。
どうも小平です。
もう6月も後半、6月じゃないわ、
5月も未来を言ってる奴がいるぞここに未来を言ってる奴がいるぞ。
5月も後半になってまいりまして、56回目でございますけれどもね。
見ました？名探偵ピカチュウ。めっちゃ面白かったっすね。
見てないわ。ああ、見てないわ、それ。
最高だね。やっぱポケモンっていいよね。
そうなの？
竹内涼真と西島さんっていうね、その時点でもいいなと思ってたけども。
ピカチュウの声が西島さんなんでしょ？
そうなの、うん。西島さんがピカピーって言うんだよ。
想像つかないわ。
昨日、まあ収録日的なんだけども、昨日それが地上波で流れてたからね、西島さんのピカピーが。
そうか、それが直近になったのか。
出ろ出ろ出ろ俺の電気みたいなこと言ってたからね。
この、ちょっとこの2週間でいろいろありすぎてさ。
え？
いろいろありすぎて、ちょっとオープニングで話したいことがちょっと山盛りすぎるんだけど。
なんでしょうか？一つずつ紐解いていきましょう。
もうこれ、話し始めるとちょっと本編短くなるから、もうタイトルだけ言って済ませるでいいですか？
なんだそりゃ。
まず、鬼滅26話全部見ましたって話と。
ほら、うん。
ホネスト家にスイッチがようやく来ました。
ほら、
はい。
イベントが多いな、もう。
以上ですね。はい、これ、それぞれ紐解くとね、ちょっと止まらなくなっちゃうからさ。
そうなの？じゃあまあ、スイッチは手に入ったんだ。
入ったんです。しかも、あれなんです。
うん、
抽選じゃなくて、
うん、
たまたまよ、うん。たまたま朝9時ぐらいにですね、たまたまツイッター開いたら、
うん、
たまたま、そのアマゾンで販売開始したっていうのが、通知が来て、
うん。
で、その場ですぐアマゾン行って、
うん、
もう連打ですよ。
連打。
もう、カートに入れる、カートに入れる、みたいな。購入、購入、購入、みたいな。え、この金額ちゃんと合ってるな？合ってる。合ってる、合ってる。購入、購入、購入、みたいな。エラー続きで。でも、なんとか、カートから先に進めて。
はぁ、あ。
お、変えたじゃん。これ本当に変えたのかなと思ったら、
うん、
翌日に届きましたよ。
おぉ、来ましたか。
いや、これ、なんか抽選とかだったら結局配送が6月になるとかっていう、そんなスケジュール感だったんだけど、
はあはあ、
まさかの、このアマゾンで注文して翌日に来るっていうミラクルが、起きまして。もうね、もう、早津島オープンしましたよ。
うつもり始めとる。
もう、がっつりね、こう子供が寝たらやってるんですけど。まあ、相変わらずちょっとリングフィットアドベンチャーの方はちょっと開封すらしていないという状況
なんで。なんでよ。なんでよ。どちらも、ぶつもりもだけども日々コツコツ型だから。
そうね。ちょっとだから、そろそろ太ってきたのがやばいので、ちょっと今日あたり開けようかなと思ってますけど。
まあ、多分リングフィットアドベンチャーをプレイした人みんなが思うと思うんですけども、
うん、
みぶりさんを見ながら、一緒にストレッチを始めてみましょうっていうその最初のアクションの時点で、このゲームは無理かもしれないって思うから、
ね。うわぁ、ちょっと楽しみになってきた。
うん、起動してね、最初にこのゲームをスタートしましょうって。まあ、ここまでは楽しいけども、操作説明で出るときに、上ボタンってこうやるのって思った時の絶望感。
そんなんあるんだ。
うん、上ボタン、横ボタン、やべえみたいな。
それちょっと、自治会ぐらいに話せるように、ちょっとやっとこう。
準備を運動終わってね、じゃあこれからミッションだよ、スタートだよ、みたいなとこになったとこにね、ちょっとね、肩で息してる自分がいるからね。
早い。準備運動なのに。
これはもう、やれないかもしれない。
いや、あとね、こんな僕が今までそんな積みゲーなんかしてきてなかった僕がですよ。
うん。
ちょっともう一本買ってしまいました。
なんでしょう。
まだちょっとやってないんですけど、開封してないんですけど。
まさか。
あの、ゼルダの伝説、夢を見る島。
そっちかそっちか
え、どっちだと思ったの？
もう、牧場物語。
あ、
のび太の、のび太のなんとかかんとかじゃないのか。
それもちょっと目に入って気にはなってたんだけど。
わさびのドラえもんがね、もうファンシーな世界に招いてくれるよ。
わさびになってもう長いからね。
わさえもんの方がな。
まあでも、始末つながりでちょっと、夢を見る方にちょっと行っちゃいましたけど、ね。
なるほどな。
まああれはもう、ソフトがこう販売するよっていう時から、
うん、
あ、やりたいなと思ってたのよ。
うんうん、
ずっと。な昔の、あの、スーパーファミコン時代のトライフォースの感じを残しつつ 3D っていう、あの、僕のゲームやりたい欲をそそるゲームになってるんでね。
なるほどね。
オープンワールドの方じゃないやつだよね。
うんうんうん。
あれもちょっとやっていきたいなというふうに思いますけれども。
いいと思います。
ただ、ゲーム実況はちょっとできないね。
まあ、スイッチは単独じゃできないしな。
そうなんだよ。キャプチャーボードとかいろいろやらなきゃいけないからね。
もう地獄の、もう他の設備が必要になるからな。
そこまではいいわって思っちゃうから。だから最近はあの、芸人さんの末広がりずっていうね。あの、
はあ、
表現の、なんか真似をしながら、こうネタをやる芸人さんがいるんですけど。
知らないけども、いいよとか言うの
か。あ、そうそうそうそう。で、その末広がりずさん、これ面白いんですけど、僕もともと好きだったんですけど、その末広がりずさんが、
うん。
YouTube チャンネルもやってらっしゃって、
うん。
そこでゲーム実況やられてるんですよ。
おー。
で、なんかバイオハザードと、今は熱盛やってて、
うん。
熱盛がね、面白いのよ。俺それもずっと見てたの。その購入できるまでずっと見てたの。それもね、ぜひ見ていただきたいなと思いますけどね。
なるほどね。
はい、まあ、鬼滅の話はまたおいおいしますわ。
そうですか。
まあ、ちょっと熱い思いがいろいろあるんだけど、ちょっとね。
なんのこっちゃ。
まあ、そんなわけで、うん、今日は小平さんに話題を持ってきていただいたわけなんですけれども。
うん。
今日は何をやっていただけるんでしょうか。
今日はですね。
うん。
6月に発売開始となる。
ほう。
バルミューダの新製品。
ほう。
バルミューダザスピーカーについて、
スピーカーね、
話していきたいなと思うんです。
なるほど。
この流行り物通信簿を聞いている皆さんならば、
うん、
またあのタイプの話かって思うと思うんですけども。
そうだね。
それです。それです。それ
期待に応えた形ね。裏切るんじゃなくてその通りのやつね。
それをまたやります。
ちょっと期待してるわこれは。
うん。
じゃあ早速本編の方に参りましょう。
バルミューダザスピーカー、
うん、
6月中旬発売予定となっておりますが、
うん、
まあ、すでにちょっと予約がそこそこ発生しまして、
ほう、
今日今予約しても発送は7月予定です。
あ、やっぱり人気なんですね、バルミューダの製品というのは。
やはりそれくらいに初動はありますね。
まあ、あのフライパンの時も結構予約入ってたもんね。
それバーミキュラだ。
あれあれバーミキュラか。あ、そうだ。バチ違いしたわ。
バチ違いですわ。
そうだそうだ、あれバーミキュラだ。
それ流行り物通信簿聞いてるやつしかやらねえ間違い方だからな。
本当だね。バルミューダじゃないわ。バルミューダスピーカーか、最近出したの。そうか。
そう、バルミューダは家電メーカー。
そうだそうだ。
という成分が強いんですけど、バーミキュラの方は、あの、キッチン用品作るところだな。
そうだそうだ。もう、こんがらがってるわ。
そう、バで黒っていうことしか共通点ねえから。
いや、また、ゲン君、フライパンなんか作ったんだと思ってたもん、俺。違うわ、違う。芋の方だ。
そうだよ。
芋のフライパンの方だわ。
そうだよ、そうだよ。
間違った、間違った。あ、失礼、失礼。これは、ゲン君に失礼だわ。
ゲン君にもう、おいおい、ホネストって。長野の戸隠連れてってやったろっ
ごめんごめん。カレーも作るもんだからさ、フライパンあり得るなと思っちゃったのよ。俺ずっとその頭でいた。そうか、そうか。そうだね。違うね。
そうなんです。
うん、なるほどね。
なので、バーミキュラじゃねえよ。バルミューダ的には。
うんうん、ごめんごめん。うん、俺のせいだね。うん、
バルミューダ的には、もう入るものとしてもでも、やったのはザ・ライトの、んライトだったかな、そんな名前だったかな。ランタンだ。ランタンでした。すいません。うん、やった時以来ですね。
うん。
新製品の発売としては。
そうだね。
あれ以来の新製品、ザ・スピーカーでございます。
はいはい。
まあ、今回も一応やっとこうかと思います。
うん。
このバルミューダザスピーカーは、
はい、
一体いくらなんだろうか。まあ、今回は値段は正直重きは置いてないんで、そんなに行々しくやるつもりはございません。
お
う
お
う
お
う。いくらぐらいだったらホネスは射程圏内ですか。
スピーカーね。
スピーカーです。
でもな、この、寺尾の玄くんがさ、
うん、
スピーカーを出すってことはやっぱり高品質だと思うんですよ。
うん。
まあ、それを期待してるわけです、我々は。
うんうんうん、
まあ、そう考えると、やっぱり、そんじょそこらの価格帯じゃないんだろうなっていうのは思ってるので、
うん。
ズバリ。
うん。
45,000円。
なるほど
お、これ絶対違う反応だ。
正解はね、
はい。
正解はは
い。
32,000円です。
あ、あ、最初の、感覚の方が近かったか。
知らねえわ。
いや、最初3万かなと思ってたのよ。で、3万って言おうとしたんだけど、いや、ケン君3万ねえなと思って。ちょっと 1.5 倍しちゃいましたね。
もう、ホネストが、スイッチ欲しい欲しいって言ってて、そのぐらいのお財布の揺れ幅はあるんだなって分かってたから、
うん、
このゾーンだっつって3万2000円にしましたよ。
なるほど。ちょうどスイッチの同じぐらいだもんね。
そう。3万ぐらいこいつ払えるってことだなって。
3万2000円ね。
ええ。
うん。
まあ、スピーカーっつってもね、うん、ほんとピンキリですよ。
まあ、そうだよ、ね。
高いものは果てしなく高いので、
うん、
まあ、これが値段だけ聞いて、その品質っていまいち掴み取れないとは思うんですけども、
まあまあ高いやつってそれこそ音響さんとかさ、
うんうんうん、
まあ高いメーカーさんいっぱいあるわけじゃないですか。
うん、
もうそこで言ったらもう今の4万5千円に収まらないものたちだっていっぱいあるわけだからね。
そうそうそう。
うん、
果ては本当何十万とかってのも全然あるわけですし。まあ、
そうですよ。
まあただ一方で安いものっつうと、まあ数千円、
うん。まあもうね。
まあそんなのも全然ありますよ。
ありますあります。
まあそんな中で、
うん、
3万2千円、
うん。
まあまあ興味を引くレベルの金額帯ですよね。
まあまあ、おっとは思うね。
うん。そんな、まあお値段から話してもしょうがないんで、どういったスピーカーなのか。
うん。
ざっくり特徴だけ先にご説明しますと。
ほう。
ワイヤレススピーカーです。
なるほど。
無線接続。まあ、Bluetooth ですけども、無線接続 OK。
うん。
有線接続も実は OK。
うん。
充電知識で持ち運びが可能。
ほう。
そして、光る。
光る。
こんなスピーカーです。
光る。
光る。
なんか、スマートスピーカー的なものを想像すればいいの？
光る。
いや、わかんねえんだ、その光るって何？
喋らない。光る。
ランタンみたいな感じになっちゃうってこと？
まあ、でも、そういうことかな。
あ、そう。
皆さん、しょうがないので、
はい。
今日のこの放送は一回止めてください。
止めんの？
止めて、前回のバルミューダの回を一回聞いてきてください。
はいはい。
いいですか？まあ、はい、空で思い出せる人はいいですよ。
そいつもすげえけどな。
とりあえず、聞いてきてくださいね。
はい。
じゃあ、待ってますから。
うん。
よし、聞きましたね。
おー、もうこの間に聞いたのね。はい。
何が言いたかったかわかりますか？
え、何？
ゲン君は、
うん。
アウトドアが好きなんです。
あ、なるほど。え？そういうこと？うわー、すべてを悟った気がする。
アウトドアはちなみに嘘です。
うえ、嘘だろ。
さすがに、
関係ないよ。
さすがに外で聞くことはあんまり考えてないです。
嘘でしょ。
どちらかというと思い出していただきたいのは、
はいはい、
ポエムがあったでしょ？
あ、ポエムね、ポエムありました。
あ、で
しょ。
あれで長野の東学市に行って、ロッチで、なんか、ライトが明滅してるっつって。俺なんか、落ち着くなーつって言ってたじゃないですか。
俺、わざわざバックミュージックで焚き火がパチパチする音入れたからね。
うん。あの情景を思い出していただきたい。
はいはい。
あの情景、ま、目を閉じて一度想像していただいて、
うん、
もう、ゲン君が、長野の戸隠のロッジで、ビールをいつもよりガブガブ飲んじゃって、
うん。
もうちょっと強めに酔い気味、そんな中で、ランタンの光に当てられながら、
はい。
心を落ち着かせて、
うん、
夜を過ごしている、
うん、
そこにあなたもなんとなく横にいちゃったロッチの別の客ぐらいの目線で聞いてほしいんですけども、
はいはいはい、
そこにいた中で、
うん、
もうお題目が違ったら近代少年の事件簿でね、もう確実に事件起きるねタイプみたいな光景ですけども、
まあ外雨降ってたら確実に起きるわね、
もう明日の朝まで帰ることはできないとか言って、こっち
は無線が切られている。ダダーンみたいな。停電みたいなね。
ミルケーとか言ってな、もう。
はじめちゃん。俺は金田一、はじめの、え？孫？ うわ、もう忘れてるわ。
もう下手くそな再現ドラマ始めましたけども。
金田一はじめの孫じゃないですね。金田一康介の孫だしね。
下手くそすぎる。
はじめ本人だわ。
まあ余計なことしましたけども、はいはい、まあ元君が心を落ち着かせているわけですよ。
はいはい。
そこで、あなたも一緒の空間にいて、
うん。
ランタンの光を見ている。
はい。
心落ち着いてますね。
落ち着いてる。
ここで、
うん。
音楽も聴きたいな。
はあ。
その情景に、
うん。
はまり倒すスピーカー作りました。
ああ、これ結構でもハードル高いよ。
ん？うん。
そのロッジに置いてあるスピーカーで異物感ないスピーカーって。
まあ、形は、
うん。
ランタンに近いっちゃ近い。
ランタンに近い。
筒状、透明な筒状。
あ、透明な筒状なんだ。
で、
うん、
下側は、まあ、土台&バッテリー。
はいはいはい。
上側は、
うん、
スピーカー、音のなるところ。
ほうほうほう。
なので、上のところから、真上に音が出るんですね。
あー、なるほどね。
で、真ん中の部分は、
はい。
何もない。
何もないの？
何もないというのは、過剰な表現ですけども、
うん。
中にあるのは、真空管のような、
はあ、はあははあ、
光源が三つ。
ああ、なんかなるほどね。
その三つの光源が、
はいはいはい、
光ります。
あ、だからもうライト一体型スピーカーじゃん。
そうなんです。はあ、ランタン、当時話をしましたランタン。
はい。
あのランタンを消して、
消しちゃうの？
音楽をつけましょう。
はい。
このバルミューダザスピーカーから流れてくる音楽が、
うん、
音楽の優しさとその音楽に連動する光で、
え、
元君を酔わせてくれます。
あ、その明滅は音楽に合わせてってことなの、ね、
そういうことです。
はあ、そこに来たか。
あらゆる音楽にピタッとハマる明滅をします。
それ、え、
これがすべて。これが機能のすべて。これが3万2千のすべて。
いや、聞け。何その、音の、その音圧の強弱みたいなのを読み取って、それを光の明滅に変換しているということ？
そういうことです。
あ、だとすると、そのスピーカーで流行り物通信も流した日には、
うん。
やたらとチラチラうるせえな、みたいな話になっちゃうわけ？
そういうことになりますね。
じゃあ流さない方がいいか。
そういう、もう、かなり足早に大雑把な機能をすべてお話しました。
うん。
光るスピーカーなんです。
ほう。
ホネストが、音楽を、心から楽しめる。
うん。
そういうスピーカーです。
うん。
3万2000円。もう、安いぐらいですね。
そうなのかな。
え？全く伝わってないね。
いや、なんだろうね。
なんだろうね。
この、スピーカーのやっぱりさ、
うん、
本質はさ、
うん、
その音質がどこまでいいかじゃん。
出た出た出た出た。
いや、
やだやだやだやだ、こういう社員すごいやだ。
一般的な話をしてるんです。スピーカーでなんかさ、すっげえかっこいいんだけど、音質なんかす雑音すげえなみたいな話だったら、いや、ハイトーンとロートーンなんかすげえ切られてんなみたいな話だとあんま意味ないわけじゃないですか。
こういう普通のこと言う社員なんで雇ったんだろうな。
俺ここに来るべきじゃなかったのかな。いや、そこどうなのかなと思うわけよ。まあ、そのフォルムはね、確かに今の話聞いてるとかっこいいんだろうなって思いますよ。まあ音が上から出るし、間がなんか真空管みたいで、中に3つのライトがあって、まあおそらく、その前のランタンをちゃんと踏襲してさ、中のライトもさ、おそらく暖色系みたいな、あのロッジに合う雰囲気の、この光り方をするんだろうなっていうのはなんとなく想像がつくわけよ。
うん。
まあ今まで散々バルミューダのね、この元君の、製品を見てきた私ですから、
うん、
そこら辺はもうフォルムに関しては多分申し分ないんだろうなとはわかるわけ、
うん、
まあそれで大体まあ言っても1万いくかいかないかぐらいの価値かなと思ってるわけですよ、
うん、
だからあとそこの2万円、2万2000円分ぐらいの価値を、
まあ 足早に機能だけバババッと説明したら、
うん、
魅力が伝わらないのは社員一同みんなお察しでございます。
ああそうですか。
もうまあこの入り物通信簿的にもね、
うん、
淡々と機能を説明するっていうのは、
うん、
何にも求めちゃいないわけです。
まあねそうですね。
入り物通信簿がこのバルミューダという会社に向けて、
うん、
やれることは、
はい、
機能とか特徴じゃなくて、
はい、
バルミューダ代表、
うん、
寺尾玄の、
うん、
玄君の、
うん、
心の機微について話していきたい。
そこですよね。やっぱり皆さんが期待してるのはそこなんですよ。
もういつの日かバルミューダ直々に訴えられるんじゃねえかなってことちょっとビビりながらも、
はい、
拡大解釈上等というところで、
はい、
玄君の心の機微について、うん、そこにフォーカスを当てて、
はい、
話していきたい。
お願いします。
というわけで、このバルミューダザスピーカーが、予約開始ですよと言われて、
うん、
僕もちゃんとホームページを確認させていただきました。
ほう。
今回もちゃんとありました。
え？
玄君の味の濃いポエム。
期待してたわ、あそこ。
なので今回も、ポエムを読みながら、
はい。
ホネスト含め皆様に、
うん。
もう、このバルミューダという会社が、何を思って、
うん。
このスピーカーを作ったのか。
はあ、
それを、汲み取っていただきたい。
なるほど。
今回結構長めの文章がございます。
あ、長めなの、
ね、もうこれはね、完全に、国語の時間だと思って。
ああ、わかりました。
今回僕が、
はい。
この、開発ストーリーと銘打たれた、
うん。
ポエムを、
ほう。
各段落ごとに区切って読んでいきますから。
あ、段落ごとに区切るって懐かしい響きだね。ちょっと
長いので、ね、段落ごとに区切ります。
はい。
各段落ごとに、もう、皆さんがちょっと真剣に聞いていただくためにね。
うん。
ちゃんと、皆さんがちゃんと玄君と向き合っていただくために。
あ。
各段落で、
うん。
大事な部分。何なのかってものを考えていただきたい。この段落で何を言いたいのか。
ガチ国語じゃん、これ。
もう、作者の気持ちを読み取っていただきたい。
そうね。それが玄君の気持ちってことだもんね。
そう。各段落ごとにホネストには当てるから。皆様も自分が当てられたと思って、ここの一文かなって思ってね。
まあ、生徒俺しかいねえもんな、これ。
全部ホネストに当てるからな。
はい。
ただ、みんなも当てられてると思って、もう、これもうリモート授業だと思って聞いて。
わかりました。
そんなわけで、あくまでも、
はい。
ザ・スピーカーの PR を目的とした開発ストーリーです。
はい、
ほう。唯一のヒントとしては、
うん。
スピーカーの PR が目的なので、
ほう。
スピーカーの機能とか、魅力ってのが、伝わらないと意味ないですよね。
あ、そうだね。それ
これ、これ最大のヒントね。
はい。あ、これヒント？あ、ヒント、
ね。これヒントね、はい。各文章読んでいきますけども、
はい、
ヒントね。そういう目線で聞かなきゃダメだからね。
わかりました。わかりました。お願いします。
というわけで、これから読ませていただきます。
はい。
まずはちょっと、前段の部分から、
うん。
バルミューダザ・スピーカー開発ストーリー。バルミューダを始めてからこの時まで、私はオーディオ機器だけは作らないと決めていました。ステレオ音源をどんなに上質に再生しても、実際の演奏が持つ真の高揚感や臨場感、音楽的な感動は再現されないと思っていたからです。そんな思いを覆すことになったのは、ある日のデザイナーの提案がきっかけでした。バルミューダザ・スピーカーの開発ストーリーをご紹介します。バルミューダ代表、寺尾玄。これ文庫本の1ページ目に書いてるはじめにってとこね。
あ、今1ページ目めくったところね。
そうそう、はじめにって前書きってとこで書いてる
の、は
い、
今よ。あ、そうね。
というわけで、段落1、はい、いきますよ。こっからです。
あ、こっからね。はい、あ、はい、はい。なんか不穏な空気が漂ってたけど、はい。
スピーカーは作らない。バルミューダを創業する前、私はミュージシャンとして活動していました。未熟で反抗的で甘くも苦くもあったあの時代、やっと抑えたコードで初めてアコースティックギターが鳴った瞬間、バンド4人の演奏でそれまでなかったグルーヴが生み出された時、会場の外にまでメッセージが届くかと思うくらいに声が走った時、言いようのない、それこそ音楽的としか言いようのない感動を何度も味わいました。自ら演奏していたからこその思いですが、録音された音源は 生の素晴らしい演奏には絶対にかないません。だから私はオーディオ機器だけは絶対に作らないと決めていました。ここまでが段落1です
これもうスピーカー作る人の話じゃないじゃん。もう
さあ、ホネストくん。
はい。
ゲン君は何が言いたかったと思う？
え？何が言いたかった？
この段落で作者はホネストに何を伝えたかった？
え？いや、だから。
うん。
生、どんなにいいスピーカーを作っても、生の演奏にはかなわないから。スピーカー、高機能なスピーカーを作る気はないぜって話？
まあ、そうだな。そういう解釈もできるね。
だから、俺が求めてるのはスピーカーじゃないと。
まあまあ、そうだね。
スピーカーは確かに、でも、スピーカーは生の演奏を超えることはないから、俺はスピーカーを作る気はなかったっつってんだもんね。
そうです。まあまあ、そこですよね。
うん。
ここはまあ、ある意味、これ段落6ぐらいまであるんですけども。
長えな。起承転結の木の最初の部分ですよ。
本当に前振りの部分ですから。そう。物語の始まりですよ。映画だったら開始5分のところ。
だって、もうザ・スピーカーを作ってるわけだから、ゲン君はね。
そう。ここでみんなが、これからスピーカー発売するっていう事実が突きつけられた上で。
ある上での、まず否定から入ってるわけだ。
そう。僕はスピーカーなんか、オーディオ機器なんか作らない。ゲンはもう叫んだわけですよ。
そうか。これどういうことだろうって、まず引き込まれる部分だよね、これはね。
そうそう。秋元康と同じやり口な。
確かに。
どういうこと？
どういうこと？っていう。なんか矛盾してないみたいなところから始まるわけね。
そう。
な
るほど。これが段落1。
ちょっと引き込まれるね、確かに。そ
う。ここでまずね、リスナーさんともども、こう読者がみんな、どういうこと？って。
まずずっこけるわけだ。
そう。ゲン、どういうこと？うん。
来たね。
このグイーって引き込まれたところまでがまず段落1です、ね。
はいはい。なるほど。
そして段落2に行きましょう、
うん。
最高位の科学技術。個人的な見解ですが、音楽ほど高度な科学技術はないと思っています。私たちが慣れ親しんでいる音階、下のドと上のドの音は、ちょうど周波数が倍になります。精密な計測機械もない時代に、この2つの音の間を7つに分け、音階は作られました。一体どのように作ったんでしょう。数学的にとても整合性の取れた音階を組み合わせて和音が作られ、その上にメロディーと時間とともに進行するリズムがあり、ボーカル曲の場合、ここに詩が乗せられます。さらに、これを演奏する上では、各楽器が織りなす音色、そして生の人間の声までが構成要素として並びます。ちなみに、あらゆる楽器の中で人間が最も感動するのは人の声だそうです。人間の持つ科学力と芸術力がここまで結集された素晴らしい技術です。理路整然としているのに人間的、正しいのに親しみ深い。例えば、3分で誰かの心を温かくしたり、奮い立たせるものが他にあるでしょうか。そして、最も重大な場合、3分で誰かの人生を変えてしまうようなものが。ここまでが段落2です。どうですか、ホネス君。何が言いたいと思う？ゲン君は。
マジで、これセンター試験で出たら、俺も泣くわ。何が言いたいねん、こいつってなるわ。まあ、ヒアリングじゃないからね。実際に文章を読むからまだマシなんだと思いますけど。
そうだね。
まだ今の段階でさ、スピーカー云々じゃないもんだって。
今、そうですね。今これセンター試験だったら英語のリスニングと同じレベルの難しさですね。
え？何？だってここで言ってるのは、
うん。
音楽素晴らしいけど、人の声最高だぜってことでしょ？
おー、素晴らしい。そういうことです。
そういうことだよね。
そして、
うん。
入り物通信簿を聞いている皆様的には、
うん。
もう一段階奥に行っていただきたい。
もう一段階奥。
かつて、
はい。
ビーチファイターズで、ボーカルをしてたのは、ゲンです、
はいはい。あ、ボーカルって素敵やでってこと？
そうです。よくわかっていただきました。
そもそも、ゲン君がやってた、グループ名、さらっと出すのやめてもらっていいですか？ちゃんと聞いてないとわかんないからね、みんな。ビーチファイターズね。
そうそう。僕もちょっとね、かなりうろ覚えてたからね、今自信ないんだけどね。
あ、なるほどね。
あ、そう。だから、人の声ってすごい。
そうか。音楽は音階もすごく7つに分けるっていうことが素晴らしいことだったんだけれども。
うん。
それ以上に音っていうのは、7段階に分けられない人の声っていうのが人は一番落ち着くんだと。
うん、すごいと。
感動するんだ。それがあるからこそ、人は感動し、この3分間で感動できるっていうのは、人の声があるからこそなんだぜと。
うん。
ボーカルすげえっていう。
ボーカルすげえ。俺昔、ボーカルやってたんやで。っていうのが、文章に書かれてるけども、案に示されている。
これさ、いやいや、初見でそこまで読み取るの無理やわ、これ。元君の背景知らないと、これ。
め
ちゃめちゃ難しいよ、この行間読むの。本当に。国語の教科書だったら、ここの米印のところに下に説明書いてあって、寺尾玄は昔、ボーカルをやっていたって書かれてるレベルの話だよ、これ。なるほどね。
ええ。まあ、ハリモノ通信簿ね、ハリモノ通信簿聞いてる人は、2019年度の、寺尾センター試験受けてると思うから。
まあ、受けてるか。そうね。
全然ね、前年の傾向と対策してればね、この辺全然余裕っすよ。
失礼しました。そうですね。
赤本買ったろみたいな話ですよ。
まだ1年度しかやってないわ。
そんなわけで、はい、第3段落いこうかと思います。
はい。
いくつかの発明。
うん。
オーディオ機器を作らないという私の決心を覆したのは、あるデザイナーたちが作ってきた、ラジカセのような形をしたコンセプトモデルでした。左右のスピーカーの真ん中が空洞になっていて、その空洞は彼ら曰くステージとのこと。とにかく聞いてみてくださいと言われて、様子を見ていると、曲に合わせてステージのライティングが変化し、サビではなんと小さなミラーボールが回り始めました。それは素晴らしい体験で、曲のエンディングでは私はすでにスピーカーを作ろうと決めていました。そして違う曲をかけてくれと頼むと、デザイナーたちは困った顔をしています。なぜならば、ライトは曲を解析して光っていたわけではなく、この曲専用にプログラムされたもので、さらには曲とライティングは別々のスイッチを持ったそれぞれの担当が同時にスイッチをオンしないとタイミングが合わないとのこと。ま、最初のデモ機はいつもこんなものです。私たちは曲を解析するために AI の開発に取り掛かりましたが、サビや間奏を認識する難しさといったらありません。何しろ、ギターソロなのか、ボーカルなのか、波形からは読み取ることができないんです。計画が頓挫しかかった時、今度は別のデザイナーがデモ機を持ってきて、見てくださいと言います。彼らのデモ機は、音のエネルギーに、LED の明るさが完璧に追従するというもの。とてもシンプル。そして、その光は驚くほど音楽的でした。バルミューダザ・スピーカーは、幾人ものデザイナーの飽くなき提案から生まれました。ここまでです。
なるほど。
だいぶ確信に迫ってきたと思いません？
そうね。ようやくザ・スピーカーのこの開発、ザ・スピーカーについて、語られてるけど、途中ちょっと笑っちゃいそうになっちゃったね。ミラーボールが回り始めたあたりでちょっとプププってなっちゃった、ね。
なんでよ。
ミラーボールってって。
なんでよ。
いや、じゃどういうものかわかりませんけど、それを見てないんでね。
社長、デモ機作ったんす。見てください。
はいはい。何？
何？せーの、ピッ。ドゥンドゥンタッタ、ドゥンドゥンタッタ、ドゥンドゥンタッタ、ドゥンドゥンタッタ。ほら、光ってる光ってる光ってる光ってる。
あ、もうすぐサビだ。あ、もうすぐサビだ。
ドゥンドゥンタッタ、ドゥンドゥンタッタ。
あ、回り始めた。
ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン。
あ、スピーカー作ろう。
その感じよ。
わかんねえ。
この感動。この感動。
わかんねえわ。
ええ？
でも、なんだろうな。そのデモ機を実際に見たら、寺尾の玄君が感じた気持ち、
うん、
あ、次の別の曲もかけてって言って、いや、でもそれできないんですって言った時のその過程は、
うん、
まあ、すごく納得できるというか、
うん、
共感はするね。
いやー、そこですよね。デモ機として作った曲が社長に受けた。
うん、そうね。
よし！もうこの時点で、
うん、
もう、 ライティングと曲を別々にスイッチを押す二人の担当が、えいって押した時に、よしってガッツポーズよしってなった時に、
うん、
次の曲、他の曲かけてくれって言うと、やべえ。おい、お前言えよ。いや、お前言えよ。
え、どうしたの？
社長。
なんか問題あったのこれ。
すいません。
何？
この曲だけなんです。
あ、そうなの？
クビになる。
じゃあ、なんか、それ、できるようにさ、考えようよ。
受けたけど、絶対評定下がってる。持ってくんじゃなかった。
でもさ、そこで本当に、この第三段落を聞いて思うのはさ、
うん。
そのデザイナーの人たちって、そこまでもう完全なプロトタイプを作ってくるんだね。
まあ、そうですね。
だって、普通はさ、あ、普通はっていう言い方は、ちょっと語弊があるかもしれないけど、僕の感覚でいくと、あ、なんかこんなの面白いと思ったら、まず案だけ持ってっちゃう気がすんのよ。
あ？どういうこと？
え？
もう、ケン君そういうの見えてるじゃん、もう。あ？ホネスト何言ってんの？ちょっと一回。何でもいいから見してよ。パワポなの？ホネスト、パワポなの？
すいませんでした。マジですいませんでした。言われたら確かにそうだわ。ゲン君にそれは通じないわ。リアルなもの持っていかないと。
もうとっくに鍛え上げられたデザイナーなんですよ。
そっかそっか。そうだね。だからみんなもうプロトタイプ持っていくのが普通なんだね。バルミューダにおいては。
もう中東のホネストはとりあえずパワポで挑むかもしれないけど。
いや、それだってパワポでこの、スピーカーの提案持ってったら、いや、俺は音楽に関しては作んねえよで終わってるわ。
ほんとね、もう、光るって。曲に合わせて光るババーンみたいなこと書いてるね。
いや、そうか。わかんないもんね。これ見たからこそ感動だもんね。
パワポで爆弾使うな、出せんだよみたいな。吹き出し使うなって出せーって
。ポンってやつね。
ふざってアニメーションかけんじゃねえつって。
これは、これバルミューダだからこそだね。
そうかもしれませんね。
いやでも、すごいわ。確かに、それ言われてみればそうだ。俺が浅はかでしたわ。
そうですね。この第三段落で伝えたいことは、パワポを持ってくんなということです。
いや、その解釈でいいのこれ、第三段落。いや、確かにすごいけどな。
そんなわけで第四段落行きましょう、はい。デザインと光。
はい。
バルミダ・ザ・スピーカーの外見上の最も大きな特徴は、もちろんその光。目指したのは、あたかもライブステージを見ているかのような臨場感を感じられること。音に合わせて光るだけでなく、音楽が持つ複雑さを表現しようと試行錯誤しました。どのような工夫をしたのかは企業秘密ですが、とても音楽的な光になったと思っています。同時に考えられていたのは、それらの光が明滅する場所。メインの光源は真空管風のチューブの中に閉じ込め、周囲には支柱、それらを覆う外殻の透明部品。このように縦方向のオブジェクトを重層的に配置することで、複雑な反射光を作り出しています。そしてもう一つ。個人的に音楽時代から慣れ親しんできた、ヴィンテージの音楽機材の雰囲気を持たせようと思っていました。ラジオ放送の始まりとともに生まれ、一歩ずつ進化してきたそれらの機材は、サウンドはもちろん、外見にも言葉にできない温かみを持っています。私はこれらの昔の機材を会社に持ち込み、デザイナーたちと特徴を解析しました。ワイヤレススピーカーという現代の道具だからこそ、古き良きものから引用し、温かみのある道具に仕上げたいと考えました。これが第4段落です。
ほう。
どうですか？何が伝えたいか分かりますか？
俺が作ったデザインかっこいいぜってことね。
ざっくりしたなぁ。さすがにそれは小学校1年生のテストでもちょっとね、三角かもしれないな。
三角か。だからヴィンテージ帳、
赤ペン先生がもうちょっと具体的にっていう書いちゃうな、思わすな。
なんだろうな、この、
しまじろうとトリッピーもな、なんだか、ちょっと、雑だぞ、ホニューストって書いてきちゃう。
子供チャレンジ。いや、だから、音楽の、まあ、原点じゃないけど、
うん。
やっぱり、音楽が生まれた、あの、昔の 蓄音機の時代からね。
うん。
こう、脈々と受け継がれ、ラジオ放送が始まり、やっぱり音といったらその真空管のイメージで、現代はもうちょっと先進的かもしれないけど、やっぱり戸隠に合うものといったら、
ね、うん、
ロッジといったら、ちょっとアンティーク調の、雰囲気のいい、昔ながらなんだけど、先進的っていう、この、新旧が織り混ざった、この融合っていうところを、昔の実際の機材を、の特徴を分析をして、詰め込みましたと。
そうですね。いいと思いました。新旧を織り混ぜ、うん。いいですね。
そういうことですね。
古い良さ。うん、古きものの良さ、
うん。
それを、現代、ワイヤレススピーカーという現代の道具。
うん、
僕は、古いものの良さも、新しいものの良さも、どちらも受け止められるような、立派な大人ですよということが、この文章から読み取れるわけです。
いや、もう全部、やばいやつじゃん、もう、ゲン君。俺、結果全部俺すごいみたいになっちゃってる、それ。裏の意味。おい。やめろ。
そんなわけでもう後半戦ですよ。あと2段落。はいはい、第5段落ですよ。
第5段落お
願いします。第5段落で第6段落はもう最後ですからね。
はいはい。
いきます。第5段落。
うん。
ノーリリック、ノーライフ。スピーカーは音が命です。ん？本当にそうなんでしょうか？通常のスピーカーは周波数特性がなるべくフラット。加えて多くの場合、あ、いい音だなと感じてもらうために、低音と高音を少しだけメイクアップしたような音作りをしています。しかし、そもそも私たちはスピーカーから鳴る音を聞いているんでしょうか？それとも、音楽を聞いているんでしょうか？現代音楽の中核は、ボーカルです。バルミューダザ・スピーカーの音作りで目指したのは、シンガーの声が感動的に聞こえること。楽曲、そして、歌へのリスペクトから、音へのチューニングがされました。機会があればぜひ私たちのスピーカーを試してみてください。ボーカルがとても近くに聞こえるはずです。そしてこれは半ば偶然なんですが、直径77ミリという大きなスピーカーユニットを上向きに配置した構造と、ボーカル中心の音作りのミックスによって、その他の楽器の輪郭もはっきりと聞こえ、かつ抜けがいいというマジックも生まれました。ま、偶然だったんですが、運も実力のうちと言いますし。これが第5段落です。
なんか、ちょ、申し訳ないけど、これ、この文章俺もともと読んでなかったんだけどさ。
うんうん。
俺が冒頭に言ったあの、その音質がね、みたいな話に答える形になってるすげえ恥ずかしい、俺。本当にそうなのでしょうかって問いかけられちゃったもんね。俺すげえ一般的なこと言ってたってことじゃん。恥ずかしい。マジで恥ずかしいわ。
ゲン君が通った道だわっつってな。
これもう見透かされてるね、俺。俺みたいな消費者がここでぐーっと引き込まれるんだね。うわー、すごいなーってなっちゃうもん。確かに。
そう。過去にバンドのボーカルやってたやつがこんなこと言い出すなんて。
やばいよ、これは本当に。今ちょっと俺、欲しいもん。やばいな。これは、ゲンマジックだね、これは。
ええ。ノーリリック、ノーライフ。
そこで
笑っちゃった。そういうこと
ですよ。笑っちゃった、俺、もう。僕、第5段落で言いたいのはあれでしょ？俺、うん、運強いぜってことでしょ？
そうですね。ここは僕も非常に合いましたね。最後の最後に言ってる、ま、運も実力のうちと言いますし、みたいなこと。ここだいぶパワーワードだなって思ったりも
するんですけども。いやいや、パワーワードでしょ。だって、運も取り込んだぜ、俺ってことだもんね、この製品には。
そうなんですね。ここも大事だと思うし、もう一個僕的には、スピーカーが鳴る音を聞いているんでしょうか、それとも音楽を聞いているんでしょうかっていう、音と音楽の違い分かってるんやでーっていうところかなという気もした。
いや、常に関西弁なんでな。いや、そう、確かにね。そこもちょっと気になったわ、俺。音を聞いてるんでしょうか、音楽を聞いてるんでしょうか。深いようで深くないのかなって思っちゃう。
語りかけるなーって、問いかけんなーって
。ちょっとね、わかるわ。
そう。ここちょっとね、僕としてもちょっとね、答え悩むとこですね。
まあでも確実に、あれだよね。そのテストだったら、線引かれてるところだもんね。
で、そうだね。
設問になってるからね。
そうだね。
音と音楽の違いを30字以内で答えなさいみたいな。
そうそう。数えながらな。スピーカーからの音を聞いているんでしょうかってな、あ、ここまでで20超えてるみたいなことじゃん。ダメだーっつって。
もう裏の裏わかんないとこれ答えられないよ、これ。なるほどね。
そんなわけで時間も超過しています。最後の段落に行きましょう。
はい。
最後ですよ。皆様、今までの第5個の段落を聞いて、うん、まあ、ある程度機能的な特徴っていうのは分かってきたと思いますけども、うんうん、締めの、締めくりですからね。
はい、
ここを聞き終わったら、ね、はい、もうこのスピーカー、まあそうだな、買いたいなって思える。
はいはいはい。
そういうことを落ちなきゃいけないわけですからね。うん、
はい。
そんなわけで、最終段落。
はい。
クリスタルな夜。私は人生最後に聴く曲を決めています。それは、この世界で最も好きな曲。ザ・ポリスの Every Breath You Take です。この名曲との出会いは17歳の夏のこと。私は高校を中退して一人、南ヨーロッパへ旅へ出かけようとしていました。出発が数日後に迫ったある夜、クラスメイトが私の家に集まってくれました。壮行会だったのか、送別会だったのか、覚えていませんが、そんな風にして集まってくれたのも、なんだかくすぐったい思い出です。私は数日後から始まる完全に自由な日々。その憧れと同時に何でも自分で決めていかなければならないという自由の怖さも体で感じていて、なんとなく上の空だったように思います。そんな時、大村くんというあまり親しくなかった友人がプレゼントしてくれたのがザ・ポリスのシンクロニシティという CD でした。7曲目だけ聞いてと言われ、再生ボタンを押してかかったのが Every Breath You Take でした。イントロが鳴り渡った瞬間、私は息を呑みました。そこにはラジカセしかないはずなのに、私の目の前には楽曲が持つ広大な世界が広がっていました。それは透明度が高く、適度な湿度があり、切なくもスイートな世界。その後、一人で表に出て、見上げた夜空と、吹かれた風は未だに忘れることができません。そう、音楽って本当にいいものですよね。以上です。
え？
くー。
いや、くーやないのよ。
しみる
ー。しみるーじゃない。クリスタルな夜じゃねえ。K か、お前は。
どうですか？
どうした最後。最後の6段落どうした？スピーカーの話何にもしてない。お前の感想やないか。もう過去の話やないかい。
そうなんです。これはあの僕も原稿を書くために読んでるときにズコーって、もうね、一人で読んでるはずなのに突っ込んじゃいましたね。ケン君ここ何？って。
いや。しかも。
この段落いるっつって、突っ込んじゃいましたよ。
あまり親しくないって書かれた大村くんよ。
そうそう。なんかここだけさ、なんか特訓マッシュみたいなこと言いやる
の
みたい
な。そうなのよ。
ここだけ急に特訓マッシュ語りみたいな。
でもさ、これ気になるのはさ、
うん。
この親しくなかったこの大村くん、
うん。
このさ、この玄くんがさ、
うん。
一番最後に、この人生が終わり一番最後に聞く曲を、
うん、
プレゼントしてくれたわけじゃん、大村くんが。
そうです。
その後の二人の関係はどうだったのか気になるよね。
まあ、人生で聴く、最後に聴きたい曲と言っている曲を、
うん、
与えてくれた大村くんをあまり親しくないって言い切るね、ゲン君のハートね。
いや、だから、その当時はっていう意味。
それなりに。
なのか。
それなりに力を持った今、ここをウェブ上に上げちゃう、ゲンのハートね。誰も止めない社員ね。もう会社のいろいろなことがちょっとつけてみる。
これだから、これ今でもあまり親しくないんだったら、大村くん、まあそこそこ、うん、ちょ傷つくと思うよ。
そう、傷つくよ。ライト買ったよって、ちょっとメール打つけどさ、買ったよって、乗ってたね僕のことって言って、もうゲン君も既読するですよ、もう。
反応してやれ。あんまり親しくないとか、書くから反応できないんだ、それ。やめろよ。
罰悪い。
しかも何最後に、聞く曲決めてます。あの時の風、うん、俺今でも感じてます。音楽って本当にいいものですよね。うん、いやもう金曜ロードショーの最後かお前は。なんやこれおい。
そうなんです。どうです？この段落で一番言いたかったこと何だと思います？
いや、もう最後でしょ。音楽って本当に素晴らしいものですね、でしょ、もうこれは。この段落は。
そうですね。まあ、そこかな。まあ、僕的にはね、一番冒頭に言った、私は人生に最後に聴く曲を決めていますっていう、まあ、僕はちゃんと、ライフプランちゃんと決めきってるんですよっていう、そのなんかね、人生見えてますみたいなアピールかなともちょっと思ったりもしたんですけどもね。まあ、やっぱり、スピーカーの反則っていう目線でいくと、音楽って本当にいいものですよねっていう、そこに締めくくられるのかなーっていうね。
このサイトはバルミューダ以外には作れないね。マジで。こうパナソニックじゃ、まあありえないもん。
まあありえないな。
シャープも無理だね。
無理だな。
これはやっぱりバルミューダだからこそ、いやでもやっぱり、なんだろう、散々突っ込んできましたけど、
うん。
このポエムやっぱり引き込まれるわ。
この、ポエムを、もうほんと、番組的にも締めくくりですよ。このポエムを聞った後、
うん、
どうです?聞く前より、スピーカー欲しくないですか?
まあ、悔しいけど、まあ、それは確かにと思った。もうだって5段落の時点で俺思ってた。だから6段落聞かない時点で思ってたの、俺正解だったような気がする。
そうなんだよね。最終的に6段落なんでオチに入ったのって思うよね。
盛大に突っ込んじゃったわ、玄君のこと。いや、好きなんですよ。寺尾玄さんのことは大好きなんですけど。もう、こぞってズコーってするっていう、
ね。ズコーって、この段落いる玄君つって。もう、社員もね、わなわなしながらね、この段落いらないとはちょっと、言えない。
もうだから、このセンター試験問い3ぐらいのこの文章で言ったら、一番最後の回答は多分2番の大村くんだと思うよ。
そうだな。まあまあ、そんなわけで、皆様も、この、開発ストーリー、これ、実際にホームページに載ってるの、僕、全く改変してないですよ、ちょっと。抑揚はちょっとつけましたけども。はい、
これがそのまま載ってるのね。
一言一句たがわずそのまま載ってるのでね。
はい。
基本的にバルミューダの製品を、あ、興味あるなーつって買おうと思って、ホームページ見た人はみんな見れる状況にあるんですよ。
まあぜひね、だからちょっと興味あるなっていう方は見ていただきたいですね。まあ製品も実際に見れますからね。
そうそう、サイト行くと、明滅する光っていうのも、今日、明滅する光のところほぼ話してないんですけど、実際にこれ光がね、3パターンで光るんですよ。音に合わせて、ズンズンタッターだったら、ズンズンって低いとこで強めに光ったり、タッターのところは弱めなんで光が弱まったりみたいな、そういうのがあるんですよ。
やっぱりだから音圧によってそこら辺がちゃんと AI で制御されてるっていうの。まあ、これ、多分、言葉で話すより、サイトの動画見ていただいて、うん、音楽とのこのリンクがどうされてるかって見ていただいた方が圧倒的にわかりやすいと思うんだね。
そうなんだよな、うん、そこ、ポッドキャストの弱み。
YouTube だったらできるけどね。
そうなの。YouTuber には勝てないんだ。だから僕はね、ケン君のマインドを攻めるっていう形しかできないんだけども。
そうだね。
まあそういうわけでね、このマインド、もう伝わったと、120% 伝わったと思うんですよ。
うん。
寺尾ケンってやべえ人間だって。
うん。
こいつはかなり自分好きだぞって分かったと思うんですよ。その人が、自信を持って送り出す。
うん。
絶対に、スピーカーは作らないって決めてたやつが、
うん。
自信を持ってお届けするスピーカー、
うん、
で総括的に言えば音に合わせて光が明滅するスピーカー、
うん、
そしてゲン君が自信を持ってお届けする人間の声ボーカルの音がより近くに感じられるサウンドっていうのがね、
うん、
この二つの特徴、
うん、
これがまあ断言しましょう他のメーカーには絶対にない機能です。
まあそうだよね。
これができるのは、ゲンしかいねえ。
そうね。
なので、実際、まあ、そうだな。あんまり、家電量販店もたまにあるんですけども、まあ、何のかんの言って中田が見る機会はないと思うんでね。
うん。
さっき言った通り、サイトとかで動画とか見ながら、なるほどな、つって。あとは、ついでに、YouTube で、Every Breath You Take 聞いてみて。
あ、そうね。
これが、人生の最後に聞きたい曲か、つってな。まあ、普通にいい曲だわってなるから。ゲーンつって。
だから、一番この、あれだね、バルミューダのファンの方、テラオゲン、まあ、アーティストテラオゲンのファンの方は、このバルミューダザスピーカーを買って、うん、なんだっけ、エブリブレス、
テイクユーテイク。
ユーテイクだっけ、
うん。
あれを、そのスピーカーで聞くっていうのをやってもらうってことだね。
そうなんです。今日はもうこれ以上話さないんですけども、大村くん。
うん。
あまり仲が良くなかった大村くんが、
うん。
なぜこの曲を聴けと言ったのか。
うん。
この曲の、もう、Every Breath You Take の意味合い、どういう意味合いの曲なのか。
うん。
それを理解すると、
うん。
まあ、ぜひ曲とか聴いてみてね。英語のなんで翻訳された歌詞とか見てね。
はいはい。
その曲の歌詞の意味とか歌の意味を見ると、大村くんめっちゃいいやつじゃんってなるんですよ。なるんですよ、本当に。
いや。
で、なった上で、あまり仲良くなかったってネットに載せちゃう限度ハート。
いや、今は仲良しであってほしい。切に願うわ、それ。そこまでしてくれた大村くんよ。
これは本当にしぶちゃんとケンちゃんの関係性みたいになってなきゃ言えないってね。あまり仲良くなかったってウェブに載せるのやばいよって思っちゃうね。だからもうこれは特訓マッシュの関係性なんだなーっていうところまで自己解釈しなければ納得はいかないぐらいにね、ケンはやべえやつって思うからね。
なるほどね。
というわけで皆さん、明滅するところよりも、エブリブレスユーテイクの日本語訳された歌詞、見てやってください。そして、大村くんに思いを馳せてください。そんなわけで、バルミダ・ザ・スピーカーのお話でした。
はい、ありがとうございました。流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。どうでしょうね、このザ・スピーカーは。
開発ストーリー全部読むのは長すぎたね。でも削ると意味変わるんだよなって思ってね。
そうだね、これはやっぱ六段落あってこそのあってこその作品だからね。これは。
そう。
小説読んでるみたいだもん。なんか。
前のランタンの時ね、半分しか読んでないんだよね。
あ、そうそう、そうだよね。端折ったんだよね。
そうなんですよ。
うん。まあ、ね、あれはあれでよかったけどね。
フル弱でお届けしたんでね、ちょっとね、ハイムズ趣味は収まらなかったなーっていうのをね、ちょっと感じてますよ。
いやー、でも、まあそうね、大村くんっていうのが愛知県の知事じゃないことだけを祈るんですけど。まあでも、ちょっと、大村くんをゲストに呼びたいわ。この番組に。
なんでだよ。
じゃ、一旦、ちょっと大村さんだけ来てもらって、その、エブリブレスユーテイクを、彼にね、7曲目聞いてって、ゲンさんにプレゼントした、その意図はね、やっぱりちゃんと歌詞を聞いた上でのプレゼントだったんだろうけど、
うん、
大村くんから見たゲンさん、は、もともとどういう関係性だと思ってたのかっていう。
そうだな。めちゃめちゃ仲良しだと思ったんですよ、僕は。つってな。
そこ知りたいわ。
辛くなるわ。
その上でのあのサイト見たら俺多分、あのサイト見て泣いちゃうと思う。まあね、そんなこと多分ないと思いますけれども。
うん、
ぜひね、大村さん聞いていただいたら、お便りお送りいただければと思います。お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りください。番組ホームページは、ハイリモン通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからのメッセージお待ちしております。そんなわけで、ハイリモン通信簿第56回は以上でおしまいです。うん、また次回でお会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
小平でした。
それでは皆さん次回までごきげんよう。さよなら。
また来週。